加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビル大西と
ボーイツックンこと佃田、
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店をさせていただきます。
はい
はい、うん、なかなかあれやね、でっかい地震が連発やね。
そうですね、
昨日
東京の方か、
東京
ね、
うん、あれも千葉でディズニーランドの下みたいなとこやね、震源地がね。
そうですね、
にもかかわらずその震源の上はそんなに4程度で、
うん、
で東京都内の方が5強や、
ね、
5弱やとか、
うん、ちょうど昨晩10時42、3分かな、
うん
うん、ありましたね。
なんか最近ね、深いところで、あの今回は80キロぐらいの深さですけど、うんうんうん、もっと何百キロっていう深さで巨大な地震があって、うん、でその真上で揺れずに全然離れたところで、なんか不思議な地震がここ最近も起こってるので、
ね、
なんか気になるな。
なんかね、あの台風じゃないですけど地震の目みたいに、ね、中心部あんまり揺れんと周りが揺れるっていう、う
ん、そう、今までに、ね、あんまり経験したことのないような地震が続いてるんで、
うんうん、
まあ気をつけましょう、
はい、
まあ、気をつけても、
まあまあ、
揺れは止められへんけどね、
まあ、自然はね、
揺れ、そうそう、揺れたら瞬時に判断できる、
そう、
判断力を
どうするか決めておくと、は
い、あ、ところで久しぶりやね。
はい、お邪魔してます。
もうヤギと遊んでんねやろ、ずっと
ヤギと、
うん、そう、ずっとねヤギと遊んでてね、
ヤギと遊んで
ね、やーしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ言ってね
それおもろいわ
いや、ほんまそんなんですよ。
もうだんだん おばちゃん化していく
ほんまやね
もうそんな生活を送っております。
あのペットのように散歩も刺すわけ？
散歩はもうちょっとね、結構大きくって力も強いから、うん、あんまり外出すの怖いなと思ってね、うん、で、まあ、畑の中に話してるから、うん、もう外の中で遊んでます、
はいはい、今回のダチョウちゃうわ、
エミュー
が逃げたみたいに逃がさんようにせ
な
か
った、ね、そうなんですよ、ちょっとそうなったら怖いからねそうなったらねちょっと困るんで、
ヤギ脱走とかなんかちょっとここで喋ってたら違うヤギが脱走、
そうそうそうそう、
ね、もう嫌やみたいな、
そうそうそう、
バンバンラジオだけに、うん、
メーのヤギです、
ね、あ
さてですね、うん、毎度のことですが、防災ショットバーでは災害後あったけれども希望を持ち頑張って復興を目指す酒蔵のお酒をずっと紹介してきてましたが、今年はちょっと趣向を変えてということで、コロナ禍もあり、うん、兵庫県のお酒をまあ、紹介したいなということで、うん、
はい、
今回も兵庫県のお酒を調達しております。高尾さん、
はい、
お品書きをお読みいただいていいでしょうか。
はい、今回はですね、兵庫県姫路市豊富町にあります名城酒造株式会社さんをご紹介します。元治元年1864年創業の今井酒造を中心に、姫路市内の6つの蔵元が昭和41年1966年に合併して誕生しました。名城というのは言うまでもなく、播州平野の中心、姫山の上にそびえ立つ日本一の名城、姫路城、白鷺城にちなんで名付けられたものです。以来140年以上にわたってその味を守り続け、播州一の生産量を誇っています。現在は年間で一升瓶およそ80万本を生産、播磨の酒をより多くのお客様に届けたいとの思いで、日本全国はもとより海外にも出荷しています。設備は最新式ですが、大吟醸の麹作りなど要の工程は機械ではなく伝統的な箱麹作りを採用し、杜氏の経験と勘で仕込みます。機械化と伝統工法のいいところをバランスよく組み合わせた作り方だといえます。特に大吟醸、そして純米酒は麹作りから手作りで行い、丹念に低温でじっくりと発酵させ、香り高いお酒に仕上げています。本日は伝承の技、千姫大吟醸淡麗辛口をご用意しました。大吟醸専用酵母と月端麹を使用した上品な香りと後口のキレが特徴、 味わいはやや辛口に仕上げられ、吟醸酒特有のフルーティーな香りを持ち、清涼感のある飲みやすいお酒です。
うん、ありがとうございます、
はい、
マスターもね、この月はぜ麹っていうのはね、知らなくて、うん、今慌てて調べたりしてたんですけど、
うん、
珍しいね、
あまり聞かないですよね。
そうそうそうそう、うん、あのなんか京都の京姫かなんかっていうお酒もそれを使ったりしてるとからしいんですけれども、どんな麹なんかなと思うし、うん、まあ、大吟醸専用酵母っていうのもちょっと聞き始めなんですよ、
はい、
うん、聞き始め同士のものを飲まさせていただけるということで日本酒好きのマスターも、うん、あの初めてで、初物は75日
寿命。なるほど、
うん、いやこの何か言いたかったわけじゃないよというところで皆さんにお告げしたいと思います、うんうん、はい、
はい、
いやねえ、あ、でもあれやな、京姫と千姫、これも千姫なんでね、姫がつくのってそういうのを使うのかな、うん、ちょっと知らないけどね、うん、ではですね、うん、はい、コロナ禍もなんとか下火になってきました、
うん、
ね、日本の経済も動き始めてとはいえ、コロナで入院されていたり、まだまだ後遺症で苦しまれている方も多いのではないかと思います、まあ、皆様が一日でも早く笑顔が戻りますことを願いまして、まあ、久しぶりに乾杯したいと思います、はい、ではよろしいですか、
はい、
はい、乾杯、
乾杯、乾杯。
いや、これね、あ、僕は喋ったのだからな。どう？
美味しい、すっごいいい香りですね。
どうっていうの？
大吟醸やもんね。
いや、美味しいね、大吟醸やねんけど、
うんうん、
いや、私も飲まさせていただきました。口に含んだ瞬間が香りがない言うたら失礼ねんけど、うん、もう水のような感じ。
あ、スッと入って
くる。そう。で、あれほら、上善のように飲んでも水のごとしみたいなんではなくて、喉、はいはい、元すぎるとものすごい爆発的に香りが吹き上げてくるというかね、
うん、
これが月はぜ麹の特徴なのかな、うん、まあ、ちょっとあの次回までにもうちょっと研究して勉強しておきますので勉強不足ですわ。この勉強不足っていう中でですね、
うん、
あの先月も自分で決めらなあかんとか、決めておくことが大事やでっていうことで締めくくらさせていただいたわけですが、
はい、
まあ、言葉で言えばまあ簡単にできそうですが、マスターって言われたんですよね、
うん、
でも何をどのように決めるのかをちょっと教えてくださいという、まあ、ご意見もいただきましたので、今回は皆さんと一緒に考えていきたいと思っております、
うん、はい、まあ、決めることね、
うん、
まあ、これができないのが、まあ、今の現代人に限ってまあ言える特徴かもしれないですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でも現代、まあ、特に今の日本では行政とか企業の努力によって便利で安全安心な生活っていうのが多くの人に提供されていますよね、うん、にもかかわらず決めることができない現代人っていうのはどういうことなんでしょうか。
いや、なかなかね、マスターもここがちょっと分かりにくい部分でもあるんですけれども、うん、ちょっと過去の、まあ、いろんなものを紐解いてみると、なんかそのヒントが見えてくるんではないかと思うので、今日は過去にタイムスリップをちょっと皆さんしていただきながら考えていこうかなと、
うん、
さて、昭和生まれの人には経験のある停電、
うん、
まずそこからいきたいと思うんですけども、
はい、
この停電つっくん経験ありますよね。
まあ、ちょっとあんまり記憶ないんですけど、まあ、言われてみればね、小学校の頃っていうのは、まあ、よく停電という、ね、そういうのはあったのかなと。
あ、お前都会の子やな。
うん、えへん。
へ
まあ、でもね、停電に備えての懐中電灯とかね、電池とかろうそく、うん、こういう備蓄は、まあ、どの家でも割と見られた光景だったと思うんですよね。
ですよね。
まあ、特に台風の前とか、梅雨の前、まあ、あるかなって言うと、やっぱり点検するのも当たり前の生活習慣やったようには思いますけどね。
たかこちゃんは停電の経験なんか、うん、若いからないか、あんまり、
災害の時を除いてはそんなに長時間停電したっていうような経験はないですね。
あ、そうか。
停電しても、まあ、長くても数時間ぐらいで。
それ自分は阪神淡路の経験があるやんね。
あ、そうです
そうやね。
あれは停電は長時間どころじゃないね。
あれはちょっとね、まあ、停電どころかもう家も何もないような感じだったんであれですけど、
なるほどね、はい。まあ、ところがね、現代人っていうのは停電が少なくなって、まあ、停電復旧時間も短縮されている中でちょっとのんきになってるのかな、
うんうん。まあ、子どもの頃ね、まあ、ある意味不謹慎ですけども、まあ、停電のようなちょっとイレギュラー、うん、そういうことが起こると子ども心にね、なんかワクワクして、うんうん、なんか楽しかったっていう、なんか楽しかったという言い方変ですけど、
な
ん
かその記憶があるよね、楽しかったような気がしますよね。
だから逆にね、早すぎる復旧やとちょっとなんかね寂しく感じる、うん、まあ、そういうのんきな時代があったとは思ってますね。
そうですよね、うん。まあ、現代社会のように電力を絶対的に必要とする、まあ、家電とかね、うん、パソコンのような電子機器も少なくてですね、充電の心配もないような、
そうそうそうそう、
まあ、停電しても当時の大人はさほど慌てていないおおらかな時代だったような気がしますよね、
うんうん。まあ、それと合わせてね、やっぱり雨漏りの記憶っていうのもありますよね、うん。
ああ、雨漏りね、
うんうん。まあ、最近のね住宅っていうのは雨漏りとはほど遠い、まあ、ポトポト梅雨が、雫か、うん、が落ちてくるような家が まあ、たくさんあったようにも思いますけどね。
都会の子やんね
まあ、でもね、河原の隙間からポタポタ落ちてくるっていうのは、ね、うん、うちもあったように思います、う
ん。まあ、大雨になれば守りするのが、うんうん、なんか当たり前のごとくこう、はいはい、ドリフターズのコントでもあるように、はいはい、
た
らいとかね、バケツで受けるっていうのが当たり前にあって、
バケツがドーンと頭に落ちてくるっていうね、ほんまにドリフや
で、雨漏りがし始めるとその雫の落ちる音、まあ、これが、
う
ん、あ、それこそドリフターズですよね、金属音でキンキンっていうのから溜まってきたらポチャンポチャンって変わるような、うん、なんかこう風情があるわけではないですけど、うん、雨量の変化っていうのも感じたような気がしますね、う
ん、
はいはい
は
い。
確かになんかザ・昭和っていう感じがします
そうやね、
やっぱ雨漏りってザ・昭和やんね
そのたらい置いてとかそういったところも含め、
そうそうそう、そういうやっぱりドリフの影響もあるんかな、テレビの影響で、
そう、確かにね、
うん、音楽的ななんかね、メロディーになったりとか、うんうん、
なるほどね、うん。まあ、台風前にはね、窓に板を張ったりとかガムテープでガラスの補強したりとか、家の周囲に風で飛散してご近所に迷惑かけへんかなというような気にしながらチェックしてね、うん、ご近所のお手伝いも当たり前という温かいコミュニティ環境がなんか普通だった時代がね、いいような気がするんですけど ね、
そうですね。まあ、台風の、ね、進路なんか大人の人らからね、やっぱり話していたと、ね、いうこともありましたよね、うん。まあ、なんせ、まあ、明日は台風で学校が休めるかどうか、
うん、
で休んだら何して遊ぶかって考えたら、そんな本当にねのんきでしたよね、
う
ん。
そうやね、う
ん、確かに私の頃だと何時までに警報が出ていたら休校とか、はいはいはい、うん、あと、まあ、午後からなんてことも記憶にありますね、うんうん、
ありますね。
子供の頃って台風の恐ろしさよりも、あ、今日学校休みかもしれへんっていうのはそんな休めるワクワク感の方が勝ってたように思います。
そうそう、
まあ、のんきといえばのんきな時代だったかなと思いますね、
うん。まあ、のんきな時代やね。俺なんかも学校行ったらそんな時もう、おにち来るなって言われたことあるもんね休みたいよりも来るなって言われるのも、うん、いや、こんな余談のことは言ったかな、うん。まあ、のんきでなかったといえばですね、当時火事とか火災、まあ今でもそうですけどね、うん、火事が近所で発生すれば大人が飛んできてバケツリレー、まあ、初期消火やってた気がしますし、火事が大きくなると消防団とか消防と協力しながら延焼を食い止めるというのもなんか当たり前だった時代がね、
そうですね、まあ、防火っていう部分がね今ほど確立されていないという、そういう建物が多かったからやろね、うん、やっぱり、まあ、少し離れたねそういう火事の現場でも我がことのように手伝いをしていたし、まあ、そんな良き時代でもあったんかなと思いますね、
うんうん。でも現代社会では消防行政の進化で消防力も上がって、一般市民がお手伝いをするっていうことも大災害でなければなくなりましたよね、うんう
ん。まあ、あの手伝わないでくださいみたいな風に今なってしまって、あ、今日もあの千日前でごっつい火事やったよね。
はいはい
はい。まあ、やっぱりこう、その消防力も上がってるんやろうけれども、一般人もそういうふうに一緒に戦うっていうことも大事かなと思うんやけれども、うん、まあ、多くの経験値が安全安心ね、うん、これをちょっと進化させていったのかなとも考えられるように思いますね、
うん。
でも時代が変わると問題にも変化が生じますね、うん。進化すれば災害の質も変わってしまう、うんうん。
そうね、本当に昔っていうのは井戸水をギコギコこうやって汲んで運んどったんですけど、うん、まあ、水道とか下水がね整備されて非常に便利になったと、うん。まあ、でも大きな災害が発生してしまうとやっぱり断水という まあ、新たな問題っていうのが出てきましたよね、
うんうん。まあ、電気電力も同じで電子化が進む時代になって停電を笑っておられない社会構造になってきてるのも間違いなく、うん、まあ、高度成長期の電力需要に合わせて実際のところ原発の推進だとか化石燃料への非依存、うん、まあ、いろんなこうことが東日本大震災後には変わってしまった、うん、そんな気がしますね。
そうですね、うん、脱原発とか太陽光など自然エネルギーを利用するっていうことへの転換ですよね、
うん、そうですね。まあ、このことは良い悪いは別にして時代とともに生活を支えるものにも変化がある、うん、また人によって考え方が違うのも当たり前なので、まあ、これが進化の途上を目の当たりにしている今現代の時代なのかなと思いますね。
まあね、その火力なんかはやっぱり昔ならね、うん、こう薪で火、
うん、
でプロパンガスのボンベの普及で、まあ、ガスで火と、
うん、
で現代では都市ガスで火と、まあ、うん、変わってきてますよね、
うんうん。
まあ、ガスの供給がなくなれば、まあ、電力利用で火力というふうにはなるんですけど、まあ、都市ガスがダメ、停電でダブルの遮断となった場合にはやっぱりいかに火力を手に入れるかが問題になってますよね、
う
ん、
そうですよね。昔だったら台風や断水に備えてお風呂に水をためるなんてことも当たり前にしてたはずなんですよね、うん、まあ、今は水は買って備蓄しておくものというふうに変わってきてる、
うん、
でもね、この水の取り扱いにも賛否が巻き起こってるんですよ、
うんうん、水の取り扱いに賛否ってどういうことなんですか、うん、例えば台風前にはお風呂に水をためる、うん、当たり前のように防災の中では言われていますよね、うん、お風呂に水をためてはいけないっていうことなんですか。
まあ、いけないと私が言ってるわけではないんですけど、いけないと言ってる先生もいるんですよね、
うん、
まあ、これは戸建てと集合住宅共同住宅などの生活様式の違いで風呂に水をためないでという、まあ、とある専門家の先生もホームページにドーンと書いてるぐらい、うん、だからこう一般の人も迷ってしまうんですよね、
うん、
まあ、ただその方の防災研究で考え出されたことなのかなとも思うんですね、うん、まあ、つくの知ってる人ですけどね、
まあ、合点いかないですよね
ああそう、
うん、やっぱり阪神淡路大震災での断水とか、まあ、漏水、
うん、
まあ、本当に困り果てた火事の、まあ、消火用水の不足やね、うん、目の前の火災を消したくても水がないと、
うん、そうなんです、
飲み水もないと、うん、風呂にも入れない、手も洗えない、うん、まあ、そんなために水を貯めておこうということにはなったんですけど、それが違ってきてるというのはやっぱりちょっとおかしいですよね。
まあ、一言で言えばさっきも言った生活様式の違いなんですけども、うん、まあ、生活様式は一律ではないという考え方、うん、でもね、被災した経験値の考え方とか防災活動の経験値からの思考の変遷って、まあ、ちょっとややこしい言い方ですけれども、風呂の水一つでも様々な考え方の違いで必要だと考える人もあれば不要だと思う人も実際いる、
うんうんうん、いやでもそう言われてもなかなか納得しにくいですね。
そうやそうや、ほんまにそうや。
いやなんかね、ここには我らの師匠 あの吉村先生が、
はいはいはい、
いやそういう実際に大きな災害に遭ってみなさいって言われた方があったんですよ、うん、そうすると自分が本当に必要なものとか何を守らなあかんということが見えるんです、うん、でも本当に災害に遭ってしまうと遅いっていうことも起こるから、うん、しっかりと想定してみなさいよって言われたね、話を覚えてますよね。
そうですね、ありましたね。
まあ、ところでね、この納得できないお二方にですね、うん、なぜお風呂に水をためることが問題なのかということを過去の資料に基づきちょっと調べてみました、
はい、
まずは必要論ですよね、必要やという意見、うん、まあお二人とも必要だということなんで、
うん、
まあ、1番にはトイレの排水利用だとか、2番には生活用水の確保、まあ、生活用水でも体拭いたりね、
う
ん、そんな何日もお風呂入られへんかったりするから、
そうそうそう、
で飲料水の確保のため、そしてさきつくんも言った消火用水、これも大事なことですよね、うん、
はい、
で日々はもう洗濯に余ったら使えばいいという、
うん
う
ん、
うまく、うん、サイクル回してる、
うん、
ところが不要論の意見というのもあるわけですよね、
うん、
それは小さな子供がいるのでもしお風呂にはまったら危険やから溜めたくない、
うん、
それからお風呂にカビが生える、
うん、
それから スロッシングというね、お風呂の水が地震で揺れて溢れて、言えばマンションだったら下の家に迷惑かけてしまうから溜めたくない、うん、流せないというのは排水管の損傷が、まあ、起こってるのかどうか分かるまでマンションなんかは水を流してはいけないと言われたりもするんですよ、うんうんうん、でもそんなこと言ってる場合とちゃうとは思ったりもするんやけど ね、うん、
ね。
でそれから不要論の最終的には飲用は不可ですよと、お風呂の水はって言われるんですよ、
うんうん。
でまあ、お風呂浴槽に水をためるということだけでも賛否両論の意見があるということなんですね、うん、
マスターの答えはどっちなんですか。
まあ、私ですかね、うん、絶対的にあの公に正しいかという答えは持ち合わせていません、うん、皆さんに適合する答えというのはね、うん、でも私の生活の中では台風前にはお風呂に水をためておきますし、うん、夜間とか鍋にも飲料水としてためてます、うん、台風なんかだったら来るの分かるからね、災害がね、
うん
うん、まあ断水すれば余ったらトイレに流せばいいかなという非常用のローリングストックのようなものをやってるわけですよね、
うんうん。まあ人それぞれね、その価値観いうのも関係してくるんかなと、
うんうん、
まあでもね、一つ言えることとしたら、毎日お風呂に入らない人が浴槽に水をわざわざ溜める必要もないと思ってるんやと思いますわ、
うん、ああまあその通りなんですよね、うんうん、毎日入れへんのに絶対ためでええもんね、そのためだけに。
そうそうそうそう。
で風呂に水をためろっていう強烈におっしゃる方もあるんですよね、うん、まあ、これも事実です。ここで問題なのは防災活動の強要なんですよ、うん、これが怖いんですよね。防災を強要すれば個々の生活に密着しないものとなって、備える、まあ、努力というか備えをやる必要性を感じないばかりか、やりたくないなと感じてしまうマイナス面がちょっと強調されてしまうんですね。
確かに、絶対をこれをやれと言われるとちょっとね、引いてしまいますね、
う
ん、絶対っていうのはダメな気がします。
そうやね、そうそう、この絶対とかね、これをやれとか、こう高圧的な態度、まあ、こういう仕組みはやっぱり人が寄りつかなくなると思いますよね、
うん、そうですよね、うん、まあ、防災を啓発する上では私にはできないなと思われるばかりか、防災なんてやりたくないとか、防災の話も聞きたくないという、うん、そういうことが起こればもう本末転倒の話になってしまうわけですよね。
そうですね。
なので自分の生活習慣から自分が必要とするものをまずは準備する、
うん、
そして自分が守りたいというものをちゃんと守る、この努力を自分で責任を持って考えて決めておくということが大事なのかなとマスターは思います、
うんうん、なるほど。決めておくっていうのは自分が責任を持つことから始めることなんですね、
うん、
自分が責任を持って自分が必要だと思うことを、思うものを考える、
うん、
そっか、マスターがいつもおっしゃってる守るべきものを定義するっていうことですね、
うん、
何を守るか、
うんうんうん、まあ、決める、決めておく、このことは簡単なことです、まあ、自分で決めるだけのことですからね、
うん、
まあ、でもマスターね、あのその決めることがこうできないのが普通の人間かもしれないですよね。
そうですかね、う
ん、そんな気がします。
でもね、決めといてほしいなと思う気持ちがあるのは、最後に大切なことだけは決めておいてほしい、これを言います、うんうん、自分は助かりたいかっていうことと、うん、自分は災害から生き抜くんだっていう、このことだけは決めておいてもいいのかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、まあ、その辺をはっきりさせておくのは大事かもわかんないですね、
うん
うん。え、もうなんかもう、え、時間かな、早いな、
あ、
うん、
ちょっと、まあね、いらんこと喋りすぎだもんね。
いやいや、まあね、お聞きになられた皆さんも、まあ、何を守りたいかと、
うん、
まあ、一度ね、家族の方とか友達とか話してみるいうこともこう防災への、ね、近道かもしれないと思いますが、いかが、
そうですよね。あの、もうあれでいいんです、もうちょっと立ち話でもいいし、
う
ん、
そ
ういうことで防災の気持ちを啓発していただけたら、皆さんが、
そうやね、ね、ちょっとでもスキルアップに、ね、つながればなと、
そうですよね、
いうふうに思います。
ではですね、はい、時間も参りましたので、
はい、
また来月お会いいたしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。